聖書朗読をいたします。聖書朗読の箇所は新約聖書マルコの福音書2章15節から17節です。新約聖書マルコの福音書2章15節から17節、新約聖書の68ページです。この聖書朗読について私が来たのはと題して宣教いたします。お読みいたします。それからイエスはレビの家で食卓に着かれた。主税人たちや罪人たちも大勢イエスや弟子たちと共に食卓についていた。大勢の人々がいてイエスに従っていたのである。パリサイ派の律法学者たちはイエスが罪人や主税人たちと一緒に食事をしているのを見て弟子たちに言った。なぜあの人は主税人や罪人たちと一緒に食事をするのですか。これを聞いてイエスは彼らにこう言われた。医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人です。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためです。改めまして、さくら福音キリスト教会の大高と申します。生田岡の上キリスト教会の講壇に立たせていただきますのは2016年以来となりまして、少々久々でありますが、皆様と共に主の御声に耳を傾けることができますことを心から感謝をしております。この朝マルコの福音書の2章15節から17節の御言葉に耳を傾けてまいるわけですが、15節から17節はレビの家での食事の様子が描かれておりまして、まずそこに向かいます前にですね、直前の状況を確認をしておきます。2章の13節を見ますと、イエス様が湖のほとり、ガリラヤ湖のほとりに出て行かれたことが記されています。すると群衆もイエス様のもとにやってきて、イエス様は彼らを教えられました。そして14節には次のようにあります。イエスは道を通りながらアルパヤの子レビが収税所に座っているのを見て、私についてきなさいと言われた。すると彼は立ち上がってイエスに従った。この時イエス様はカペナウムにおられました。イエス様は道を通りながらアルパヤの子レビを弟子とされたことが記されています。マルコ学者は道を通りながらという記述からして、カペナウムは交通の要所にあったので関税を取っていたのかもしれないと、そのように言います。またここではレビという名で記されていますが、並行記事のマタイの福音書を読みますとマタイとなっておりまして、おそらくレビとマタイは同一人物だと考えられます。ここではレビという主税人が召されて弟子となったことが簡潔に書かれていますが、これは実はお互いにとって、お互いというのはイエス様とレビにとってでありますけれども、お互いにとって大変リスクのある決断であったと言えます。まずレビからしますと、おそらく給料は良かったであろう仕事を捨てることになります。しかもイエス様がもし偽物であった場合、従ったは良いけれども後で見放されてでもしたら、彼は無職のまま、しかも元主税人を雇ってくれる人なんてなかなかいないでしょうから、その後大変な人生を歩むことになります。しかしここを読みますと、レビはためらうことなくイエス様の招きについていきました。彼はカペナウムで主税人をしていましたから、すでにイエス様の噂を聞き、なんならイエス様の教えを聞く機会があったり、イエス様の奇跡を見たということがあったのかもしれません。あるいはこんな自分みたいなものに声をかけてくれるなんて、こんなのけものにされているような自分に声をかけてくれるなんて、そのように感動してついていった可能性もあります。今のけものという表現を使いましたが、この当時の主税人は大変嫌われていました。有名なところで言えばザーカイなんかがそれに当たりますけれども、今の時代国税庁に勤めていますと、そのように言ったら何かこうすごいな、 まあ、そういうふうになりますけれども、当時は違います。この主税人はローマ帝国に代わって代理として税金を取り立てていました。まあ、細かな説明を省きますが、その際に自分の私腹を肥やすために、暴利を貪る者たちがいたようであります。しかもユダヤ人たちからすれば、ローマ帝国の支配下に入っていること自体が腹立たしいのに、その手下として働いている主税人たちのことも許せませんでした。ですから例えば主税人が街道、そのシナゴーグに献金しようとしても汚い金として拒否したり、裁判での証言も許されませんでした。その点で主税人はユダヤ社会における社会的な地位は剥奪されていました。経済的には豊かでしたが、人々からは嫌われていたわけです。このような主税人レビに声をかけ弟子にするというのは、一方のイエス様にとってもリスクがありました。それは主税人のような人を弟子にすれば、イエス様はやいのやいのと言われることになるからです。実際この後でそのような場面になります。しかしイエス様はそのようなリスクなどお構いなしに主税人レビを弟子とします。私たちですと、この人を入れると周りから何を言われるかわからないからやめておこう、そういう判断をしそうなところでありますが、イエス様は全く違いました。イエス様はレビに声をかけ、レビもすぐに応答してイエス様についていきました。その流れの中で15節には次のようにあります。それからイエスはレビの家で食卓に疲れた。主税人たちや罪人たちも大勢イエスや弟子たちともに食卓についていた。大勢の人々がいてイエスに従っていたのである。平行記事のルカの福音書を読みますと、レビがイエス様を盛大にもてなしたようであります。おそらくレビからしますと、友人たちを招いて自分の新しい師匠を紹介する意図があったのだろうと考えられます。イエス様はレビを召して、レビの家に招かれて食卓に着かれました。そしてそこには主税人たちや罪人たちも大勢いたことが記録されています。ちなみにここで主税人と同じ括りの中で罪人たちとありますが、これは特別に罪人と呼ばれてのけ者にされていた人たちのことを言っています。もちろんこの世の全員が罪人ですが、そういう意味における罪人ではなくて、罪人と呼ばれて蔑まれていた人たちのことです。おそらく不道徳な人たち、宗教家が立法にふさわしくないとみなしている仕事についている人たち、または何らかの問題を抱えている特定の社会階層に属する人々を含んでいるのかもしれません。いずれにせよ主税人のように社会からのけ者にされている人たちです。イエス様はそのような人たちと共に食事の席に着かれました。そしてこの光景を目ざとく見つけ指摘する人たちがいたことが16節に記されています。パリサイ派の立法学者たちはイエスが罪人や主税人たちと一緒に食事をしているのを見て弟子たちに言った。なぜあの人は主税人や罪人たちと一緒に食事をするのですか。16節の冒頭にはパリサイ派の立法学者たちはというふうにありまして、マルコの福音書ではここで初めてパリサイ派という言葉が登場します。聖書を読んでいますとサドカイ派という名前も登場しますし、聖書には出てきませんが当時エッセネ派という派もありましたが、それは置いておきまして、ここでは簡単にパリサイ派について言及しておきます。パリサイ派の名称ですけれども、ヘブル語のこう分ける、区別する、そういう意味のパーラッシュから来ています。これはサドカイ派が世俗化し、それに対する反発から来ています。サドカイ派は権力を維持することを目的とするようになりました。その祭司たちのことを堕落したと非難し、たとえ祭司が堕落しても自分たちは清くあろうとしたのがパリサイ派であります。 これだけ聞きますと、とても素晴らしい人たちのように聞こえますが、律法にプラスして口伝律法を定めたりして民衆を指導するようになりました。律法を守るためにさらに細かな律法を定め、民衆に重荷を背負わせていました。マタイの福音書などを読みますと、このようなパリサイ人たちに対してイエス様は強烈な非難を加えました。彼らは口では言うけれども自分ではそれを実行しない人たちとして非難しました。このような分離主義者であり、自分たちを清く保とうとしていたパリサイ派の律法学者たちからすれば、イエス様の行動は理解できませんでした。汚れた金を集めている主税人や罪人たちと一緒に食事をするなんて信じられないことでした。新進気鋭の教師であるイエスがこんなことをするなんてといったところでしょうか。パリサイ人たちは直接イエス様に言うのではなく、ここでは弟子たちに向けて言います。なぜあの人は主税人や罪人たちと一緒に食事をするのですか。今でもそうですけれども、食事をするというのはとても親しい交わりを持つことになります。コロナによって教会はそれがストップせざるを得ない状況がありますが、教会も愛さんを大切にしてきました。また一般的にも一緒に食事をするというのは親しさの表れであります。イエス様は主税人や罪人たちと親しい交わりを持たれました。またある学者は、この当時の食事には今では考えられないくらい特別な意味があったと言います。それは食事を共にするというのは来たるべき御国を象徴していたんだ、だからそのような宗教的な意味があるから律法学者たちはこだわったのだと言います。つまりイエス様が主税人や罪人たちと一緒に食卓について食事をするということは、主税人や罪人たちこそが御国に招かれていることを意味しました。だからそのような宗教的な意味があるからこそ、パリサイ派の律法学者たちはこの問題を追及したのだ、そのように説明します。これに対して17節には次のようにあります。これを聞いてイエスは彼らにこう言われた。医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人です。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためです。弟子たちへの問いかけであったのですが、それを聞かれたイエス様が自らお答えになりました。イエス様は最初にこう言われます。医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人です。これ自体は何も特別なことを言っているわけではありません。その通りです。医者を必要とするのは健康で丈夫な人ではなく病人です。ただ続いてイエス様は次のように言われました。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためです。ここでイエス様はご自分が来られた目的についてお語りになります。そもそも私が来たのはという表現自体が当時の人たちからすれば不思議な表現だったかもしれません。ここで意味しているのは、イエス様が天から、神様の身元からこの地上に来られた目的を言っています。それが正しい人を招くためではなく罪人を招くため。ここで正しい人と訳されている言葉は、新約聖書ではイエス様の父にあたるヨセフであったり、バプテスマのヨハネに対して、あるいはザカリアやエリサベツに対しても使われています。また義人とも訳され、恵みによって救われた人に対しても使われています。ただここでは、今日の箇所においてはそのようなニュアンスで使われていないということは明らかです。ここで正しい人というのは、文脈で申し上げればパリサイ人のことです。つまり自分の行為、自分の行いの正しさにより頼んでいる人、自分の行いに酔っている人とも言えます。 神様の恵みによって生かされて正しくされた人ではなく、自分で自分を義と認めているような、そういう正しい人です。イエス様はそういう正しい人を招くためではなく、罪人を招くために来た、そう言われます。この流れで申し上げれば、主税人や罪人と呼ばれるような人たちです。17節の前半でイエス様が言われたことと合わせて考えますと、医者はイエス様と言えますし、丈夫な人はパリサイ人、病人は罪人です。医者のもとに来るのは当然ですが病人です。自分は健康だと思っている人は医者のもとには行きません。ここでイエス様が言っておられるのは、実際の病気のことではなく霊的なことですから、霊的な病気を自覚している人はイエス様のところに行きます。自分ではどうにもならない、人生に苦しみ助けを求めてもがく、いろいろなことで人生の壁にぶつかり、自分一人ではどうにも解決できないことを自覚し、医者であるイエス様のもとに助けを求める。そして御言葉を通して、あるいは交わりを通して、自分のその問題が罪にあったということに気づかされ、その罪の身代わりとして死なれたイエス様を信じて癒されていく、回復していく。私自身この箇所を学びながら、教会の理解にも役立ちました。と言いますのは、教会というのは一つの側面としてはまさに病人の集まりだということです。霊的な課題を抱えていることを自覚し、それをイエス様のもとに来て解決しようと、治療してもらおうとしている人たちの集まり、教会をそのように見ることもできます。ある意味で現在治療中の人たちの集まりであります。完全に回復するのは天国に行くとき、イエス様が再臨され、私たちは朽ちない体に変えられることになるわけですが、この今の肉体を持っている限りにおいては完全になることはありません。もちろん聖化されていく、聖なるものとされていくわけですけれども、それはまさに治療して回復されて、回復していくことと似ています。神の形が回復され、少しずつイエス様に似たものに変えられていく。しかしそれでもなお罪人なので、良くなったと思ってもまた同じ過ちを犯してしまうということもあります。その点で現在治療中の人たちが集まっている教会において、課題がないわけがない、問題がないわけがないんです。みんながもがいて自分の罪と向き合って、弟子たちもそうでしたが、誰が一番かと争ってみたり、あの人よりも上の位に立ちたいと思ったり、今の教会でもそういうことがあるのではないでしょうか。勝手に同じ教会員をライバル視したり、あの人の方が牧師に気に入られているんではないかと勝手に嫉妬してみたり、争いを表面的にはせずとも心の中で悶々としているということはないでしょうか。繰り返しますが、教会に様々な課題があるのは病人の集まりなのですから、ある意味で当然で避けられないんです。教会の中にはだいぶ回復して整えられている方もいれば、これから回復していくという方もいます。いろんな人がいて、そこで愛に生きるということを実践していくことになります。ヨハネの福音書を読みますと、最後の晩餐の席でイエス様は弟子たちに互いに愛し合いなさいと命じられました。面白いのは、あの十二弟子たちに対してそのように言われたことです。言ってしまえばその時のトップっていうか最高幹部というかですね、その十二人に対して、もちろんちょっとユダのことは別にしてですね、十二弟子に対してそう言われた。できていて当然と言えなくもない弟子たちに対して、互いに愛し合いなさいと、そう命じられている。それはそれほどまでにこの命令を実行するのが難しいということを物語っています。実行することは簡単なことではないからこそ、互いに 愛し合いなさいという命令が与えられました。教会にちゃんとコミットすると愛のない自分ととことん向き合わされます。礼拝に来てさっと帰っているだけだったらですね、もう神様礼拝してああ感謝って言いながら帰っていけますけれども、実際こう交わりの中に加わり、いろんな人と関わり、なんならこう役員になったりとかですね、いろいろコミットが深くなってくる、コミットするのが強くなってくると、愛のない自分というものととことん向き合わされる。同じ信仰を持っていて同じ神様を愛しているはずなのに特定の人を愛せないということがあります。教会にいますと、そういう自分の罪の現実を見せられつつ、そこで愛に生きるということを学び、実践していくことになります。少し話が広がりましたけれども、話を戻しますと、イエス様は罪人を招いておられる、そう言われました。しかし本来、この地上に正しい人なんていうのは一人もいないわけです。それにもかかわらず、残念ながら自分は正しいと誤解している人が大勢います。そのような世に生きる中で、ここにおられる方々は、主に招かれて教会に来ておられます。で、教会に来ると、あなたは罪人ですと、まあそう言われるわけです。最初は腑に落ちないかもしれませんが、やがて聖霊の働きによって自分の罪を自覚するようになります。そしてその罪に悲しむ、罪を悲しむということがあります。そういう経験をされた方は本当に幸いなことですね。イエス様は言われました。悲しむ者は幸いです。その人たちは慰められるからです。罪に悲しみ、自分の罪に絶望する。その時にその人たちは慰められるのです。私は自分が牧会している桜の教会ではたびたび自分の罪に絶望できるようにお祈りした方が良いですよ、そのように言います。自分の罪深さに本当に気づいて絶望しないと、イエス様の十字架の輝きは増してきません。もちろん洗礼を受けた時もですね、自分が罪人であるということは自覚しています。しかしその理解からさらに深められていく必要があります。そうでないといつの間にか私たちはイエス様が招いていない正しい人になってしまう危険があるんです。いつの間にか自分は健康だと思い込んでしまう。霊的に病気の人を見ては笑い、あるいは評論家のように上から目線で接してしまったり、心の中で裁いてしまうということが起こり得ます。いつの間にかイエス様が招いていないタイプの人に変わってしまってはいないか、いつの間にか正しい人になり罪人を蔑み人を裁いてしまうということが私たちには容易に起こり得ます。特に信仰歴が長くなり信仰のベテランと呼ばれる人たちの中にこういったものは起こりやすい。その点で私たちは自分が正しい人になっていないか時々点検する必要があります。もちろん私たちクリスチャンは正しい人にされたんです。しかしそれは己の正しさによるのではなく、イエス様の十字架の死と復活によって、それを信じる信仰によって義とされ、イエス様の義によって私たちは正しい人とされました。それは徹底して恵みによるのであって、私たちの功績によるのではないわけです。そのことを確認していくためにも、私たちは自分の罪に泣き、絶望する経験が必要になります。それを経ていくとこんな自分が救われている、改めてその感謝にこう溢れることになります。許されている借金の大きさがわからないと恵みの大きさはわかりません。罪を悲しむ者にとって、自分に絶望している人にとって、イエス様の言葉は本当に福音です。自分の正しさに生きようとする必要はないんです。ただ自分の罪を自覚し、その罪が恵みによって許されているということを感謝して受け取っていく。その点で当時の主税人や罪人と呼ばれて蔑まれていた人々にとっては、 イエス様のもとに来やすかったのかもしれません。さくらの教会も含めてでありますが、今の教会は正しい人の集まりになっていないだろうかと考えて悩むことがあります。社会でのけものにされ、また居場所がないようにもがいている人たちにとって、自分の教会は開かれているのだろうか考えさせられることがあります。親や大人の暴力から逃げるようにして新宿にたむろしている人たちのことが報道されます。その報道によると、特に女の子たちは自分の体を売って生活したりしている。道徳的に見れば誤った道を行っているわけですが、もうそんなことは本人たちももうとうに自覚している。しかしどうにもできずにもがいている。その人たちに対して、あなたのその行いは間違っていると指摘しても何も解決しないことを覚えます。そういう表面的に見れば不道徳、罪人と言える行為をしている人たちに救いを届けられないものかと悩みますが、どうしたらよいのかわからないというのが正直なところです。イエス様はそういう方々を招き、食事をし、救いの道を説かれたということを考えるときに、今の教会は正しい人の集まりになっていないだろうかということを時に考えさせられます。どうしたらよいのかわからないのが正直なところですから、本当に悩まされ祈らされます。イエス様は正しい人ではなく罪人を招いておられる。その恵みの御言葉を、福音を正しく受け止めたいと願います。まず自分自身の心を見つめつつ、いつの間にか正しい人のようになっていないかということを点検していただきたいと思います。また罪人こそが招かれていることを覚えつつ、つまりはこの世の全員が招かれているのですが、とりわけ社会から排除されようとしている方々にも目を向けつつ、恵みの福音を携えて歩むものとされたいと願います。私たち一人ではですね、またもちろん教会でもですけども、大それたことはできませんが、目の前にいる人たちに恵みの福音を携えて歩んでいきたい。主が幾多を行うキリスト教会のお一人お一人を恵みの福音の使者として豊かにお持ちくださり、さらに救われる魂が起こされていくよう祈り願います。一言お祈りをいたします。教会の主であるイエス・キリストの父なる神様、たとえ名前を心から賛美を申し上げます。この朝私たちにマルコの福音書を通して御言葉をお語りくださりありがとうございます。イエス様は、私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためですと、そのように言われましたけれども、どうか主よ、私たちがいよいよ自分の罪をさらに自覚しながら、本当にあなたに許されている恵みに生かされながら福音の使者として歩んでいくことができますように、時に私たちはイエス様が招いていない正しい人のようになってしまう、そういう弱さがあることを覚えつつ、自分の罪に悲しみつつ、本当にあなたの十字架の素晴らしさに目が開かれ、そして許しの恵みに生かされ、その恵みの福音を携えて出ていくものとしてくださいますようお願いいたします。御言葉の交えりを心から感謝し、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。